ちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターカメレオンシンガーソングライター、いろいろありますけれども、荒牧亮でございます。この番組は私、荒牧亮が自分の運転で全国各地を回るということで、その時見てきたもの、食べたもの、出会ってきた人たち、そして感じたこととか、ライブの模様をね、いろいろとお話ししていきますよという番組でございます。今週も1週間お付き合いください。よろしくお願いいたします。というわけで、今日は騒音が聞こえませんねということで、移動中ではございません。ちょっとそこまでなんですけれども、さっきちょっとそこまで行ってきたもんでその時撮ってくればよかったなと思ったんですけれども、さあ、いよいよあとこの番組が2回違うわ、何回だ、ちょっと待って、今手元に何もない、2回かな、2回違う3回、配信されたら、いよいよ私の、ソロ活動15周年ということなので、今日はそうですね、初めてステージに立った時の話もちょっとしてみようかなと思うんですけれども、初めて一人でステージに立たなきゃいけなくなったいきさつがありまして、あれ、これ話したことあったかな、なんか話したような気もするんですけど、ですね、専門学校の時私はバンドをねやってました。その学校の中でも本当にそれぞれの、楽器の中でその学年の一番上手な人たちとですね、なんでどうやって組むことになったんだかな、なんかバンドやりたいんだよねっていう話をそれぞれみんなにしてですね、で一緒にやってくれないかっていう話をしたような気がします。それが、オリジナルを作ってで歌うっていうオリジナルだけをやるバンドを初めて組んだのが19ですかね、専門学校2年生の時で、幸い学校はね、専門学校はスタジオが無料だったんで、週に1回か2回は入ってたかな。で、活動の期間はね、9ヶ月ぐらいで1年に満たないものではあったんですけど、ギターの人がですね、私もすごい大好きで、まあ要はそのもう好みドンピシャだったわけですよね。ほんで一緒にやらないかっていうきっかけにもなった人でもあるんですけど、まあその人がでもそのあんまり自分の好きなジャンルじゃなかったようなので、あまり、バンドやりたくないんだよねって話から、そのバンドは解散というふうになったんですけど、その後ですね、その後にちょっとじゃあ私もライブしたいからアコースティックギターを私の横で弾いてくれないかっていうことで、アコースティックの方に行くわけなんですが、その時ですね、すごい私はその人のソロのギターがすごい好きだったので、その人にアコギのバッキングだけをさせるのはもったいないなって思ったんですよね。なのでじゃあその頃からちゃんとアコギも練習しようということで、村田塾っていう私の師匠にもね、なるんですが、専門の体験入学の高校3年生で1年間体験入学を通った専門学校だったんですけど、その体験入学の時にすでにもう出会ってた先生ではあったんですね。ほんで、卒業した後にちゃんとギター習いに行こうと思って2年間ぐらいですかね、通ったのがその村田先生の、やっている個人でやっている村田塾というやつでした。まあそれはグループレッスンだったんで、週に1回2ヶ月2週間に1回だったかな、ちょっとそれもちょっとあやふやになっちゃった、3人かかな、3人か4人ぐらいで、やってたんですけど、でその彼にやっぱソロギターを弾いてほしいなということでやってたんですが、やっぱりバンドが組みたい バンドがやりたい、多分エレキをね弾きたかったと思うんですよね。でエレキを弾きたいって言われて、分かったよっつって、でもライブ決まってるから、とりあえずツーマンライブだけお願いって言って、10月の10何日だったかな、14日とかだったかな、にツーマンライブ六本木のなんか小さいお店でやったんですよ。んで、その後11月17日府中フライトっていうところでライブが決まってたんですが、急遽一人でやることになって、まあでも頑張れば一人で弾けるようなレベルになるんじゃないかなと思ったんで、1ヶ月あればね、思ったんでいいよっていう風に言ったんですけど、まあでもやっぱりその当時結構ロックな曲とかも多かったんですけど、立っては弾けなかったんですよね。その自分のやりたい音楽をっていうかな、やりたかった音楽ができなくて、椅子に座ってで手元をガン見しながらやってたっていうのが最初のライブでした。でも私がそのギターをまず選んだ時点で、自由に動きたいから選んだわけですよ私は3歳からピアノをやってたから、普通の流れで言えば行けば、まあピアノを弾き語りに行くはずなんですけど、ピアノってその鍵盤のでっかいピアノから動けないでしょ。まあぶら下げるタイプのキーボードもあるけど、まあ私のやりたい音楽ではちょっとダサいなと思ってたので、それは選択肢に入らなかったわけですよ。ほんで、やっぱギターだなって言って、その当時持ってたエレキギターを弾きながら曲を作ってたり、あとベースも持ってたのでベースをね弾きながら作ったりとかしてたんですけど、でそれがまたすごいなんていうか不自由さと、あとカポがその絶対音感みたいなのがあったので、絶対音感じゃない固定度っていうのかながあったから、どうしてもその押さえてるフォームと鳴ってる音が違うって言って、すごい頭の中が混乱するっていう時代もあったりしてですね、なかなかカポが使えなかったりとかもしたりして、それで11月17日を迎えたんですけどね。でその後もまあなんか不自由さは続いたんですけど、村田先生に教えてもらって、一番その褒められたのがハーフミュートっていう弾き方で、そのハーフミュートっていうのをすごいなんか褒めてもらえたから、その A メロからサビまでのそのダイナミクスっていうんですけど、 A メロは静かにサビは豪華にみたいなね感じに、まあ簡単にできるようになったっていうかね。A メロではハーフミュートっていう、ミュートだとペッペッペッペッって言うんですけど、ちょっとこもった音ででも和音が鳴りますみたいな状態でね、そういうのができるようになったので、ちょっとずつその自分の中でそのやりたいこと、その他の人とはちょっと違うやり方みたいなのができるようになったから、まあちょっとずつ自信をつけていったっていうかね、な感じだったんですよね。ほいで今に至るんですけど、私がその師匠と一番大きい違いっていうのが、師匠はもうアルペジオすごいもう独特なアルペジオの弾き方だし、そのコードの抑えるその種類っていうのかな、もう本当にバラエティに富んでいて本当に素敵で、ベースラインがどんどん動くけどでもテンションの音は鳴っているみたいな、ちょっと専門家的なことばっかり言っちゃうけど、もうなんかわこんなこともできるんだすごいっていうことがいっぱいあって、でも私はストロークしか未だにやっぱアルペジオは得意じゃないのでやりたいと思わないっていうかプラス8ビートが多かったですね。チャーンチャッチャーンチャッチャッチャ、もしくはチャッチャッチャッチャっていう感じ。私の場合はチャンチャカチャンチャチャンチャチャンチャンみたいな16ビートみたいなのが多いわけですよね。だからそこら辺がすごい明らかに違ったりとかしてて、同じ先生に教わっててもやっぱり他のね同級生は全然やり方が違うねっていう感じもあって、すごいなんか面白くて、でそれを全部 尊重してくれて、でもそれはかっこ悪いとか、それはおいいじゃんとかっていうのがすごいはっきりものを言ってくれるので、信頼が厚くなりますよね。だからすごい、なんていうのか、ギターを嫌いにならずに できないことがあっても嫌いにならずにずっと今でも続けられてるなって。まあ好きじゃないんですけどね、練習はね。でもなんかその苦手だからすぐやめたいっていう感じにはなんなくってね。で、そうこうしてるうちに「宝物」っていう曲ができた時に、そのすごく自分の中でも難しい曲ができてしまったなっていうのがあって、それの練習、それは結構もう村田塾を卒業してからしばらく経ってからなんですけど、「未来」っていうそのアルバムをね、作った後かな、もうアコースティックすごい上手な人が、弾きに来てくれて、ほんでその人にも教わりに行ったり、そしたらもうすごいアスリートみたいな考えをしていて、私も結構その反復練習だろうって思ってて、ギターとかってね。だからそれからその16ビートをもっと強化するんだとか、アルペジオはちょっと強化できなかったけど 教わりに行きながら、やっておりましたね。だから今みたいに弾けるようになったのは、もうその2人のギターの先生がいてくれたからかなっていう感じですけどもね。これだけギターの話をしておりますが、皆さんにお聞きいただくのは、11月17日、そして、12月の10、あ、11月17日に先行発売、そして12月11日に全国リリースの、これは配信されません。ピアノの、唯一のピアノの曲、鍵盤曲っていうかな、聴いていただこうと思います。アウト。いただきましたのは荒牧亮、ソウルフルよりアウトでした。ありがとうございますね。この曲は全部英語になっちゃったんですけど、この英語、なんで英語になっちゃったかっていうと、日本語をどうしてもうまく自分の中で載せられる自信がなくって、で作るときってめちゃくちゃ英語でよく作るので、めちゃくちゃ英語で作ってみようかなっていうことでやってみました。まあ文法が本当にクソみたいな文法なので文法力が全くないので、いろんな人の力をねお借りして作ったんですけど、私の人生から出ていってほしいっていうような歌で、まあなんかそういう怒りの感情が爆発した時に、それを冷静に見つめながら作るっていう、ちょっとよくわからないけど、まあ、怒りとか喜びとか悲しみとかっていうエネルギーのその大きさが大きい時っていうのは、平坦な時よりもよっぽど歌詞としては作りやすい時ではありますね。それその感情みたいなものがそのままメロディーになることもあるし、メロディーを作りながら背景がどんどん広がっていくっていう時もあるし、なんかね不思議なんですけどね、そういう感じで曲を作るんですが、これは作ってる時は特に感情みたいなものはなかったように思いますが、 そうですね。思いますが、曲を、その歌詞を書くときはこういうふうにしようみたいな。曲を作ってるときも、アウト、アルマ、アルラインっていう、アウト・オブ・ザ・ラインっていう、自分としてはそういう単語があるのか分かんなかったけど、いう、なんかそういうのが、その歌詞の頭に出てきたもんで、じゃあこれでちょっと作ってみようかなっていう感じでね、作ったんですよね。ほんで、この英語の発音っていうのは、私はちっちゃい頃から、レッスンテープみたいなのサンプルかなが家にあったので、それをずっとね、聞いたりしてたんですけど、それで発音に興味を持って。で、さらにその村田先生っていうのは、カタカナ英語ではあるんだけど、歌、本当に喋れるのかどうかは実はわからないままなんですけど、歌うときには、こことここの単語のこう、つながってる部分をこういう風に発音すると、英語らしく聞こえるよ、みたいなことをね、教えてくれていたんですよね。だから、英語が完全に読めなかったとしても、読み方次第では、すごく英語がかっこよく聞こえるみたいな ネイティブスピーカーっぽく聞こえる部分があるよみたいなことをね、おっしゃっていて、ああ、なるほどなって。私はなんとなく、もう、耳によくしていた英語だったから、これはこういうことでしょうっていうふうには思ってはいたけど、でも、なんていうのかな、いちいち R の発音も、ウォーってやんなくても、実はそれらしく聞こえる部分があったり、その「ー」ってやってるのは実はアメリカの方の人たちだけの可能性もあったりして、そのイギリスの英語、クイーンズ・イングリッシュっていうんですけど、クイーンズ・イングリッシュっていうのは、そこまで実は舌を巻いてなかったり、あとはオーストラリアもまたその「A」が「I」だったりとかね、見方がその地方によって、その国によって違うから、その後かな、そのイギリス、そのヨーロッパにちょっと旅行しに行った時に、フランス人とか、スペイン人とかっていう友達が、いたから、その会いに行ったんですけど、そしたらやっぱりそれぞれの国の言葉の発音でそのまま英語を喋るから、フランス人は、なんだっけ、ふ、なんか、ふってやるでしょ、R を。だから、英語になっても R がその発音なんですよ。だから、Are you ready? みたいな。Are you ready? が、Are you ready? 出る。無理や。いう発音の仕方になってるわけですよね。だから、すっごい面白いと思って。で、イタリア人は変な話、やるってやるし、で、ほとんどやらない、スパニッシュなんてほとんどやらないし、とか。カタカナ英語にすごく近いし、ということは、日本人もカタカナ英語で、ある程度大丈夫だと。ただ、ライスとライスを普通に使って察してくれない友達にはもうすっごい顔されると思いますけどね。I'm very like rice みたいなことを言ったらもう本当に白身好きなのみたいな感じになっちゃうから、そこはちょっとね、頑張ってってやんなきゃいけないかなと思うんですけど。だからそういうのもあったから、私はその発音が好きだから、ちょっとこだわりを持って、言ったり、歌ったりするけど、あえてそれを全員がやる必要はないんだよっていうこともね、なんか、そういうところの中から知ったりとかもしましたね。そうなんです。なので、なんかそんな風に思ったことがありました。はい、さあ、それでは次の曲、聴いていただきたいんですけれども、この曲は、新曲として発表した時から皆様にお願いしていた振り付けがあります。本当はね、これをもっともっと早くに録音してできてたら、ことあるごとにいろんな人にこう振り付けをやってもらった動画を撮って一つにまとめて、できたら、なんか動画にできたらいいなぁなんて思ってたんですけど、ちょっとうまくね、タイミングが合わなかったので、それができなくて、まあちょっと残念は残念なんですけど。覚えてる人いるかな？覚えてたら嬉しいな。 これをちょっとコーラスの、その11月17日はコーラスの2人もいるので、やってもらえたらいいなぁなんて思ったり したんですけど ね、では聞いていただこうと思います。荒牧亮、ソウルフルよりパラダイス。でした、ありがとうございます。両手をパーにして顔の前らへんで左右にわうわうわこれラジオでやるべきことじゃないですね ね、皆さん踊れたら踊ってください。わからない人は隣の人が踊ってるのを見ながら、こう覚えながら、こうね、曲が進むにつれてみんなに広がっていったら嬉しいですね。どうぞよろしくお願いします。さあね、どうしましょう、衣装このロックオンをしている時点でまだ決まっていないんです。実はもういつも通りでいいかなっていう気もするしね、どうしたらいいかなといつもね、衣装はね思うんですよね。今回ばかりはね、本当にすごく難しい、思い出が強いからだと思うんだけど、余計にかしこまりすぎてしまうというか、うん、ちょっとね難しいですけど、でもお気に入りの衣装とかもあるから、あれをもう一回引っ張り出して使いたいなとか、うん、とかもあるしね。どうしようかな、どうしようかなとウキウキしてるんですけど、ただ本当に決められなくて、あー難しいですね。もう普通に T シャツとジーパンでいいじゃんっていう気もするしでもなんかその髪の毛を全部アップにして顔全部、まあ、なんか出してやりたいなっていう気持ちもあるし、あとそのライブ前に髪の毛をもうくるんくるんに巻いてとかもやりたいなとかもあるし、ただ髪の毛多いし、私の髪質すごいパーマかかりにくいし染めにくいから、もうお金かかってしょうがないから、それだけはちょっとみたいなのもあるし、いやいろいろどうしようかなっていう感じです。でも本当にグッズが本当にいろんな人のご協力をお力をお借りして、おかげですごく素敵なものがたくさん出来上がっていますので、ぜひね、それも楽しみにしていてほしいし、もちろん内容もうね、あれもこれもいろいろやりたいことが、多すぎて皆さんにね、ごめん、なんていうの、ちょっと今違うことやっちゃった、なんていうんですかね、本当に私も楽しいし、バンドメンバーも楽しいし、お客さんが一番楽しくなったらいいなって思うし、なんかその場にいる人全員がなんか、いやお前すごい変なこと考えたねって言いながら笑顔で頭を小疲れるぐらいな感じがいいなーなんて思ったりもしていますので、ぜひね、 楽しみにしていてほしいなと思います。11月17日のチケットはまだ立ち見の方はねたくさんありますので、ぜひとも、11月17日ね遊びに来ていただきたいです。もしねまだあのお友達であの迷っている方とかお誘いしてない方とかがいらっしゃったらあのギリギリまで声をかけていただけたらとっても嬉しいですね。どうぞよろしくお願いします。そんなところでしょうかね。というわけでではエンディングにしたいと思います。私のこの番組では皆様からのラジオ宛てのメールを募集しております。メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。そして、私の情報はすべてホームページに載っております。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で R でだ。アラマキリョウリョウリョウってでも英語の英語圏の人はね本当に発音しにくそうですね。ロウになっちゃうから多分 Y と R を一緒に母音と一緒にこう発音することないんでしょうね。アラマキリョウでよろしくお願いいたします。アラマキリョウ漢字でね、日本語で検索していただきますと他に SNS いろいろ出てきますのでアラマキリョウで検索してみてください。草冠のアラに牧場の牧、カタカナでリョウです。日本全国各地に荒川っていうのがあるみたいなのでそれと同じでございます。そして荒ぶる牧場で、覚えてもらったら覚えやすいかなと思いますのでぜひぜひ覚えてそして検索をしてみてください。どうぞよろしくお願いします。決して巻かないようにくるくる巻かないようにお願いしますよ。巻きの字もね。それではこれにて終わりたいと思います。どこにも移動しておりませんがまた明日はちょっとそこまでの、場所新宿サクトですね。いつ収録してるのバレちゃいましたね。ライブでございますがやっぱハロウィンはね乗っかるだけ乗っかった方がいいでしょうということでメイクを、気合い入れてしていこうかなと思っております。どうぞよろしくお願いします。というわけでちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。